ましょう。はじめにマルコの福音書1章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。ではマルコ1章の14、15を読んでください。
ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
はい、聖書を開いている人、お読みいたします。はい、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、先日日本で参議院議員の選挙が行われました。候補者は街頭で、テレビで、まあ、今はインターネットで政権、つまり自分が当選したらこのことをやりますと優先順位を決めて立候補した目的を語ります。ある党は憲法改正を、ある党は福祉や消費税を語りますが、この度たった一つの一周といいます、論点とか論争点といいますが、一周でですね、当選した人がいます。 NHK から国民を守るとかたった一つのワン一周で当選した人がいます。今読んだところ、イエス様も乙女マリアより生まれ、マリアの夫ヨセフの家で大工の仕事をされ、およそ30歳になってご自分が本来この世にお生まれになった目的を果たすために公生涯、家族や仕事から離れて公の生涯に出られました。そして自分が育ったガリラヤ地方へ行き、自分がこの世に来た目的第一声を発せられました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様もワン一周、たった一つを力強く語られ、自分がこの世に来た目的を示されました。それは去礼しまい、神の国に私たちを招き入れるということです。それが目的です。今日は神の国についてお話をいたします。神の国、英語で Kingdom of God と言いますが、聖書ではいくつかの言い方をしています。神の御国、天の御国、天国、いずれも同じ意味です。今日は8月11日、特にこの時期はお盆があり、終戦記念日があり、私たち日本人にとって死を考える月です。それで私は毎年礼拝でこの時期には、人は死んだらどこへ行くかというテーマで語ってきました。今日は神の日、神の国、天国について4つのポイントからお話をいたします。では第1のポイント、神の国、天国とは何でしょう。天国は果たしてその、 文字の通り国なのでしょうか。日本は日本国という国家です。アメリカも中国も国家ですが、そもそも国というのは何でしょうか。国家が成り立つ要件は3つです。3つです。第一、国民、人がいること。日本には日本人、中国には中国人がいます。国民がいるということが一つの条件。二つ目、領土、土地があることです。現在、北方領土などの問題を抱えていますが、住むこの土地があることですね。まあ、領海や領空も含まれますが、土地があることが、ね、国の条件の二番目。で、三番目は主権があることです。戦前は日本国の主権は天皇にありましたが、現憲法では日本国の主権は 私たち日本国民にあります。まあ、香港はですね、今は中国に返還されましたが、かつてはイギリスの領土であり、イギリスに主権がありましたので国家ではありませんでした。地域と言っていました。国が成り立つ条件、第一、国民がいること、人がいること、2番目、領土があること、で3番目、主権があること、この3つが揃うと国家と国ということになるわけです。では神の御国、天国はどうでしょうか。第一、神の御国の国民は誰でしょう。それはイエス・キリストを信じた皆さんです。皆さんが神の国の国民です。アメンですか。
アメン。
皆さんは神の国の国民です。ピリピ3章20節には、けれども私たちの国籍は天にありますとこう書いてあるんです。皆さんの国籍は天国にあります。だから皆さんは天国の人、神の国のですね、国民です。また第一ペテロ2章9節には、私だけを読み出します、こう書いてあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です、とこのようにあります。で皆さん、神の国のですね、国民は巨大姉妹イエス・キリストを信じる皆さんが神の国の国民です、ね、2番目、神の国の主権者、それはイエス様です、ね、神様でありイエス様が神の国の主権者です。今の世界はどうしてこんなにですね、不完全で問題が多いのでしょうか。それはですね、人間が人間を支配しているからですね、する世界だからです。罪ある不完全な人間が支配する世界は問題だらけです。しかし神の国は全能の神様が直接支配される、神が主権者の完全な愛と平和と正しい秩序の国です。神様が主権者であり支配される国です。そして第三、神の国の領土というのはどこでしょうか。神の国はどこにあるのでしょうか、はい、ルカの福音書17章を開いてください。では踊る兄弟、ルカ17章の20と21を読んでください。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちが、すいません、とパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです、
はい、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエス様は答えて言われました。神の国は人の目、私たちのこの肉眼で見える形で来るのではありません。兄弟姉妹、イエス様と共に神の国はやってきましたが、私たちの目でここにあそこにという形で見られる形では今は存在しません。しかしやがてそのような時は来ます。今の時代の後に来る千年王国、その後に来る新天新地は完全な神の国です。今の時代では神の国はイエス・キリストを信じ受け入れた皆さんの内側に、皆さんのうちに神の国は建てられ築き上げられています。よろしいですか。今の時代、神の国はイエス様を信じ受け入れた皆さんの内側、その内面にですね、神の国は建てられ築き上げられています。今はイエス様を信じている人の内側が神の国、天国です。だから皆さんの内側に神の国が作り上げられています。 神の国というのは一言で言えば神がおられ神が支配されるところを神の国と言います。神がおられ神が支配されるところ、イエス様を信じ受け入れた皆さんの内側には今イエス様聖霊がおられ、聖霊が皆さんの内側を支配しておられます。ですからイエス様が言われたように、神の国はあなた方のただ中にあるのです、ね、今は皆さんの内側が神の国です。では2番目のポイント、神の国はどのような国、どんなところでしょうか、はい、ローマ人への手紙14章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、ローマ書14章の17節を読んでください。
なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。まず神の国は飲み食いの世界ではありません。それが悪いということではありませんが、神の国は飲んだり食べたりするですね、ところではありません。まあそのようなこの世的なところではないということ。で、神の国はここに書いてある前、第一に義と書いてあります。まあ、義というのはですね、英語で righteousness、 ちょっと発音が悪いですが、 righteousness といい、正義とか正しいという意味ですが、聖書がですね語る義は3つです。覚えてください。第一、一生涯一度も罪を犯していません。これ義です。罪を一度も犯したことがない、義です。心に何一つ責め、良心の呵責というのがない。私は心には何の責めもありません、良心の呵責はありません。これが義です。で、3番目、悪魔が責める何の口実もですね見出すことはできません。で、これが聖書が語る義です。もう一度言います。生涯一度も罪を犯したことがない。2つ目、心に何一つ責め、良心の呵責というのがない。3つ目、悪魔が責める何の口実も見出すことができない。これが聖書が語る義です。もちろん生まれつきこのような人はいません。しかしイエス・キリストの十字架のみが私たちを義、神様の前にですね正しいものとしてくださいます。イエス・キリストの十字架は私たちの罪を完全に拭い取り去ってですね、私たちを義なるものとしてくださるのです。ローマ人への手紙同じですね、3章を開いてください。では大鶴兄弟、ローマ書3章のまず23、24読んでください。
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。
少し飛びます。28節読んでください。
人が義と認められるのは立法の行いによるものではなく信仰によるというのが私たちの考えです。
はい、じゃあ聖書を開いている人、最初に23、24節を一緒にお読みいたしましょう。はい、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。飛んで28節、はい、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。人はすべてアダム以来神様に背いて生きてきました。ですからその意味で私たちは全部罪人です。 ゆえに神様からですね、切り離されている関係を失っている、神様からの栄誉誉れを受けることができない。ですが神様の一方的な恵みによりキリストイエスによる贖い、贖いというのは身代わりとかですね、そういう意味でしたの家にですね、値なしに、つまり私たちがどんな代価を払わなくてもいいですね、義と認められる。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。皆さん誰が天国に入るのでしょうかですね、立派な人でしょうか、社会に大きく貢献した人でしょうか、大金をはたいてですね、いろんなものにですね寄付した人でしょうか。違います。イエス・キリストを信じるだけであなたは義と認められ天国に入ります、ね、良い人が天国に入るのではありません、ね、間違えないでください。イエス様を信じた人が義と認められますですからイエス・キリストの十字架の夜罪の許しを受けた皆さんはキリストを信じる信仰によって神様の前に義と認められています。義と平和と書いてありました。次に平和です。これは平安とも訳される言葉、自分の心に対しては平安、人間、人との関係においては平和、つまり安らかで和らぐこと、穏やかで変わりのないこと。巨大島、幸せの第一条件、それは心が平安であることです、ね、そしてあなたの隣人と平和に過ごすことです。これがですね、幸せの第一条件です。2番目、3番目、聖霊における聖霊による喜びとありました。何かを得たから、何かになったから嬉しいのではありません。あなたのうちにおられる聖霊というのは喜びの霊です。御霊の実は愛、喜び、平安とあります。聖霊は喜びの霊なんです。あなたが聖霊に満たされると必ず喜びが来ますですね。聖霊は喜びの霊だからです。マルチン・ルターという人は言いました。クリスチャンにとってね、喜んでいないことは酒を飲むより悪いと、こういうふうに言いました。皆さん、喜んでいないということはですね、ある人はもう罪だとも言いましたけど、クリスチャンにとって喜んでいないということは本当にですね、神様の御心ではないのです。ですから喜んでください。ピリピ人への手紙は喜びの書と言われています。パウロは獄中にいました。その時、その当時の獄中という今のようなですね、刑務所みたいなところではありません。不潔でですね、本当に暗くてね、もうこんなところにという獄中にいました。その獄中から手紙を書いた、もう獄中書簡というんですが、それがピリピ人への手紙です。このピリピ人への手紙には何度も何度もパウロは喜びなさい、喜びなさい、繰り返して言うけど喜びなさい、最後にあなた方に言います、喜びなさいと、もう何度も喜び喜びと言ってるんです。つまり喜びの原因は環境にはないということです。何なんだからではないということです。良いことがあったから、良い状態になったから喜ぶのではありません。うちに聖霊がおられるから喜ぶことができるのです。これが神の国だと聖書はそのように言うのです。神の喜びはですね、神の国の千倍ですですね。ですから皆さんは聖霊をいただいているわけですから、どうぞ喜んでください。はい、では神の国の第3ポイントに行きますですね。はい、ヨハネの福音書3章を開いてください。神の国には誰が入るのでしょうか、そのことをお話しいたします。では驚きを、ヨハネ3章の1節から3節を読んでください。
さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちは あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
はい、パリサイ人、旧約聖書のモーセの律法を一点一角落ち度なく守っている人たち。しかもこの人はその教師、パリサイ人の中の教師、実節に書いてあります。ニコデモという言葉の意味は人々の勝利者という意味ですね。そしてここにユダヤ人の指導者とありますが、当時70人しかいないユダヤ人の国会議員の一人。しかも加えてこの人はお金持ちでした。このニコデモは人が欲しいと求め願うものはもう全て持って人の羨む生活をしていましたが、一つだけ自分にはないものがあることを心に感じていました。それは2節、この人が夜と書いてあります。つまり彼の心の中に夜、心の闇、自分はどうしても救われているとは思えない、どうしても満たされない心がある、心の闇というのを持っていました。それでイエス様のところに来て言いました。先生、ニコデモは全ての人から先生先生と言われていましたが、イエス様こそが誠の先生、神のもとから来られた教師であると感じていました。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるこのような印は誰も行うことができません。それに対するイエス様の答えです。3節だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。はい、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この新しく生まれなければ、で新しくという言葉はギリシャ語でアノーセンといい、新しくの他に下の米印に上からと書いてあります。意味があり、再びとかもう一度という意味があります。人は新しく上からもう一度生まれなければ神の国を見ることはできません。はい、では4から6読んでください。
ニコデモは言った。人は老練になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
はい、ニコデモはとても頭のいい学問のある人でしたが、イエス様の言われることが分かりませんでした。人は老年になって年取ってどのようにして生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることができますか。もうちんぷんかんぷんな答えです。霊的なことは人間の知恵では理解できないのです。そこでイエス様はもう一度ニコデモに言われましたですね。ここに誠に誠に、これがアーメンアーメンです。人は水と御霊によって生まれなければですね、神の国に入ることは神の国に入ることはできません。水と御霊によって、御霊というのはもう聖霊のことですですね。でこの水には2つの解釈があります。第一はこの神の御言葉です。神の言葉によって生まれます。それはペテロ第一の手紙1章の23節にこう書いてあるからです。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、 生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちが新しく生まれるのは神の言葉によるのです。ですから皆さん人にイエス様を伝えるとき、必ずね、神の言葉を語ってください。人は神の言葉で救われるからです。ですね。人間の説得では救われません。人は納得して救われるんじゃないんです。信じて救われるわけです。ですから、第一コリントのですね、1章の21節には、愚かな福音を信じることによって救われるって書いてある。だから皆さんは愚かな福音を語ってください。これが難しい。私たちは何とか説得しようとするからです。どうですか、皆さんは相手の人に、イエス様は結婚してない乙女マリアから生まれましたですね、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死にですね、三日目に死からよみがえられました、イエス様は今生きておられます言えますかですね。これが聖書が語っていることなんです。これを語るんです。これを語ってください。でそれを信じる人が救われると聖書に書いてあるからですですね。説得して人は救われないんですですね。信じて救われるから、愚かな福音をどうぞ語ってくださいですね。聖書が書いてあるその通りを語ればいいんです。できますか皆さん。あるんですか、ね、変な自分の知恵をですね入れないでください。混ぜないでください。人をイエス様に導くときですね、説得しないこと、人は納得して救われるのでありません。信じて救われます。ですから皆さんは自分の体験と愚かな福音を語ってくださいですね。このイエス・キリストを信じる人が全て誰でも一生涯の罪が許され、魂が救われ、天国に入ることができます、ね、あとはその人のために信じることができるように祈るだけです。神の国3章の6節、肉によって生まれたものは肉です。あくまでも肉は肉しか生まれません。肉は肉からしか出ません。しかし御霊によって生まれたものは霊です。神の御国に入る方法、それはイエス・キリストの十字架の贖いを信じて新しく生まれることです。はい、では4番目のポイントに行きます。キレ姉妹、もう皆さんはイエス様を信じたことによりですね、今この時点でもう神の国に入っています。アーメンですね。入っていますね。はい、では皆さんは神の国を味わっていますか。神の国をエンジョイしていますか。問題はそこなんです。これが今日の中心テーマです。はい、イザヤ書48章を開いてください。少し長いですが、17から19、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に声を出して読みいたします。イザヤ書48章の17から19です。じゃあ踊り兄弟読んでください。
あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から立たれることも滅ぼされることもないであろうに。
はい、聖書を開いている人、17から19まで一緒にお読みいたします。はい、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。 あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないであろうに。ここにおられる皆さんは、生涯のあるときイエス・キリストの福音を聞き信じて救われ、決心を表すバプテスマを受けました。もう皆さんは神の国、天国に入っていますですね。もう皆さんは天国の国民であり、天国に入っています。問題は、皆さんは天国の生活をしていますか、天国を味わっていますかという話です。私が見るところ、多くのクリスチャンは神の国に入っているにもかかわらず、神の国を味わっていない、まるで神の国のね、乞食のような生活をしています。ルカの福音書15章に放蕩息子の話が出てきます。放蕩して父親の財産を使い果たした弟息子も問題ですが、さらに問題なのは兄息子なのです。彼はこう言っています。そのところを私を読み出します。ルカ福音書の15章の29節、兄はお父さんと一緒にいつも生活をしていました。その兄がこう言います。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。私はお父さんに仕えてきました、戒めを守りましたですね、忠実でした。しかしその私にお父さんは友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くれたことがありません。巨礼姉妹、私たちの神様は果たしてそんなお方でしょうか。ローマ人への手紙8章の23節にはこう書いてあります。私たちのためにご自分の愛するたった一人をさえ私たちに与えてくださった、十字架にかけてくださった天の父なる神様、どうして御子と一緒に全てのものを与えてくださらないことがありましょうかとあります。あなたの神様はあなたの小ヤギ一匹与えてくださらないケチな神様ですか、それとも御子と共に全てを与えてくださる天のお父さんですか。問題はあなたの神様に対するイメージの問題です。私たちの神様は良き神様、良きお父さんです。私たちが求めるとき拒むことなく良いものしか与えてくださらないのです。問題はどこにありましょうか。はい、イザヤ書48章ですね。ここにこう書いてあります。17のところを私がお読みいたします。私はあなたの神主である、神の国の主権者はイエス様です。天の父なる神様です。私はあなたに益になることを教える。神様は私たちに害、マイナスになることは教えられません。あなたの歩むべき道にあなたを導く。神様は私たちの人生にご計画を持っておられ、その道を歩ましてあげますよとおっしゃる。次が問題なんです。18節です。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、ここが問題です。問題は私たちが神様の声に、神様の戒めにですね、耳を傾けていないのです。あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。これが巨礼姉妹すべてです。神の御国の主権者は神様です。皆さんの主人はイエス様です。あなたが主人ではないのです。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば。私はこの数週間いつも同じテーマで説教してきました。説教を聞いている人は分かります。 それは神の御声を聞きなさい。静まってイエス様と向き合い、御声を聞き、御心を求めなさい。皆さんはもう神の御国に入っています。自分の考え、自分中心に生きるなら、あなたは神の国の祝福を味わうことはできません。神様が皆さん一人一人のために備えておられる素晴らしいもの、それは御声に聞き従うことによってのみ与えられます。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば。兄弟姉妹、自分勝手が一番いけないのです。生きても死んでも、成功しても失敗しても、イエス様、私はあなたに従います。もう自分で何も決めませんし、主権者であられるあなたに従います。どうぞ御心のままに導いてください。初めの御言葉に戻ります。マルコ一章です。15節、時が満ち、神の約束の時が来ました。神の国は近くなった。英語の聖書では Kingdom of God is at hand、 あなたの手元にと書いてあります。近くなったという言葉の表現はですね、 at hand、 あなたの手元にある。手でも手を伸ばせば掴むところに神の国はありますよ。まあ、英語の聖書ではそうなっているわけです、ね、悔い改めて、向きを変えて、つまり考え方を変えて、福音、この神の言葉、良い知らせを信じなさい、まあ、信じて実行しなさい。イエス・キリストを信じた兄弟姉妹たち、皆さんはもう神の国に入っています。神の国の主権者はイエス様です。やがて私たちはこの地上の生活を終えたら 100% 完全な神の国に入りますが、この地上の生活においてもですね、神の国の祝福を受けることができます。どうか主の御声を聞きですね、この神の御言葉に従い、天のお父様が愛する神の子、皆さん一人一人のために生まれる前から準備しておられる素晴らしく良いものをね、全て受け取る兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。皆さんはイエス・キリストを救い主と信じ受け入れ、もうバプテスマを受けました。そのことによってあなたはもう神の国に入っています。あなたは、あなたの国籍は天国であり、あなたのうちに聖霊がおられ、神の国があなたのうちにもう完成出来上がっています。問題は神の国の祝福を受けていますかという問題です。神様は素晴らしく良い人生を、ものをですね、あなたの前に備えておられます。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、神様は一人子だけやな、すべての良いものを与えてくださいます。どうぞ神の国のですね、をエンジョイしてください。神の国の祝福を豊かに受けてください。私は神様からこんなに祝福されたという人生をですね、どうぞ歩んでください。たった一つです。耳を傾け従うことです。これがもう全てだと、このことをね、知る、また実行する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によってお祈りいたします。では今から